今日は詩編の61編です。このところにはどのような時にも神に祈る姿が記されてあります。一節のところに、神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてくださいというこの言葉が出ているわけですけれども、おそらくは2節のところに、私の心が衰え果てる時と、もう非常に困難の中にあって苦しみ、神様に助けを求めているその心が表されていると思います。そしてその願いは何かというと、6節のところに、どうか王の命を延ばしとあるわけです。おそらくはもう身の危険ということがあったんではないだろうか。また7節のところにも、王が神の御前でいつまでも王座についているようにしてください。ですから王としての地位が狙われている、脅しめられようとしている。おそらくこのことはダビデがアブサロムによって反逆され、そしてまた自分がその王座から退けられて、もう荒野の中をさまよっていかなければならないというような苦難の状況の時に、この歌を詠んだんではないだろうかと考えられるわけです。しかしそういう中にあっても、彼はもう神様に助けを求めている。2節の後半に、どうか及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。おそらくはこの高い岩というのは、イエス・キリストを指しているのではないかと思われるわけです。もうイエス・キリストこそ私たちの岩であり、私たちを支えてくださる方。また3節には、私の酒どころとあるわけですけれども、詩編の46編には、この神は我らの酒どころあったわけです。私たちの逃れていくところ。また4節には、幕屋とあり、三翼の影とあるわけですけれども、もうイエス・キリストこそ私たちを守ってくださる方である。ダビデはそのことを信頼し、そしてまた神様に助けを求めていったわけです。そして5節のところには、この誓いということが出てくるわけです。また8節の終わりでも、私の誓いを果たしますとあるわけなんですが、創世記の28章を見ると、ヤコブが神様に誓いを立てるということが出てきます。彼は父イサクを裏切り、そしてまた自分は次男であるにもかかわらず、家督を全部自分のものとしようとしたわけですけれども、それが発覚して、エサウにもう命が狙われる。彼は逃げていったわけです。しかし彼が荒野に出て行って、日が暮れて休む時に石を枕にして、そこで眠る。不思議な夢を彼は見たわけです。天からはしごが下ってきて、天使が上り下りする。彼はその夢を見た時に、もうここは神の家だと言って、そして神様が自分を祝福してくださり、またこの地に返してくださるならば、あなたを私の神としますと誓いを立てた。そのことが出ているわけですけれども、5節の後半には、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。まさにその約束の地が後に与えられ、ヤコブはそこを受け継いでいくということになったわけです。そしてまたそれはもうダビデにも約束されている。彼は確かに追われて荒野に逃れてしまうわけですけれども、しかし神様がまた戻してくださるならば、あなたは私の神ですと同じ信仰をダビデは持っていた。そしてその通りにアブシャロムは退けられて、ダビデは再び王の位に戻ることができたわけですけれども、 8節に、こうして私はあなたの皆を常しえまでも褒め歌い、日ごとに私の誓いを果たします。ダビデもまた皆を常しえまでもう永遠に褒め歌う、もう神様に栄光を期す、そして私の誓いを果たす、それは受け継ぐ地を神様が与えてくださった、神の家に彼は王として治めるということを再び誓ったということであるわけです。まあ、私たちもかつては滅びに行っていたものであるわけですけれども、イエス・キリストの救いに預かって神のことをさせていただいた。ですから今私たちが与えられているものは全て神様によって与えられているものである。もう私たちの命 もう住むところも着るものも食べるものも全て神様が与えてくださってはいる。私たちも常しえまでも皆を褒め歌う。なぜクリスチャンは食事の時に感謝の祈りをもう毎回毎回するんだろうか。それは神様がいつも与えてくださっておられる、それを感謝する以外の何者でもないわけです。私たちは絶えず神様によって命が守られ生かされていることを本当に感謝し、また喜びを持って生かしていただきたいと思います。